ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長でいらっしゃいます松倉の良先生と一緒にお届けしてまいります。松倉先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう本当に寒くなってきまして、インフルエンザが流行する季節を迎えていますよね。現在はどんな状況なんでしょうか？
まだ大きな流行にはなってないんですけども、はい、インフルエンザの流行はですね、毎年12月に入ってからすぐに始まりましてね、1月下旬から2月上旬にピークを迎えて、それが3月頃まで続きますね。ですからこれから気をつけなければいけないという季節になったと言えますね。
病院の方はやはりインフルエンザのワクチンを接種する患者さんというのは増えていますか？
はい、今はそうですね、予約でやってますけども、そうですね、20人ぐらいは毎日打ってますかね。
そうなんですね。なんか昨年はワクチンが足りなくて問題になっていたっていうことがあったと思うんですが、今年のインフルエンザワクチンは十分確保できているんですか？
今年はですね、去年ほどではないですけど、やっぱり十分じゃないということで、実はワクチンの確保に苦労されている先生もいるんですね。12月末になればもう十分に入るというふうに言われてますけど、その前がね、一番打ってほしい時期ですので、ワクチンがまだある医療機関がありますので、はい、早めのワクチン接種をお勧めしますね。
はい、わかりました。インフルエンザワクチンはどうして毎年打たないといけないんですか？
そうですよね、毎年打たれて済めば一番いいんですけどね。その理由はですね、インフルエンザウイルスというのは毎年少しずつね、性質を変えるんですよ。これを抗原変異って言いますね。ワクチンは抗体を作るためですから、抗原が変異しますとね、抗体も変わらなきゃいけないわけで、そのために前の年に獲得したウイルスには抗体ができてるんですけど、それが次の年には効かないんですね。ですから次のシーズンに流行するであろうと専門家が予測したウイルスでワクチンを作ってるんですね。インフルエンザはよくご存知のように A 型と B 型がありますよね。
あ、そうですね。
で、年によってどっちが流行するっていうのもありますし、ただね、オリンピックと一緒でね、4年に1回ぐらい戻るっていうかね、そういうサイクルになっていることが多いんで、大体予測はできるみたいなんですけど、
はい、
もしですね、全く予測外のインフルエンザが流行りますとね、
はい、
世界的に大流行、これパンデミックって言いますけど、なる可能性があるんで、ちょっと恐ろしいんですね。
昔そういう状況に陥ったことってあるんですか？
はい、有名なのがね、スペイン風邪って言ってですね、第一次世界大戦中の1918年から19年あたりにですね、世界的に流行したんですね。この時はですね、まあ、ワクチンもね、今ほどちょっとはっきりしませんけど、多分なかったと思うんで、
はい、
感染者が5億人で、死者が5000万から1億人死んだと言われてますね。そのために第一次世界大戦がですね、実は早く終わったっていう話もあるんですね。
そういう過去が、ね、あるんですね。まあ、今年のワクチンはどうか外れませんように。
そうですね。
インフルエンザワクチンの接種というのは1回接種すればいいんですか？
そうですね、原則1回で十分とされています。ただし12歳までは免疫が弱いですから2回接種が必要ですね、はい、で1回目と2回目はね、2週から4週ぐらい空けることが必要ですね。
はい、12歳まではということは小学生の間はということになりますね。小学生までは2回接種が必要、1回目と2回目は2週間から4週間空けて打つっていうこと
ですか？そうですね、はい、
接種に行っても今日は打てないよっていう時が先生ありますか？
やはりそれは熱ですよね。37度以上は基本的に打たないようにしてます。ただですね、もともと少し体温が高くてね、7度いかなくても6度8分とかね、それでも風邪の症状なければね、それは問題ないと思いますけど、やっぱり風邪の症状がある時はね、少なくとも1週ぐらいずらした方がいいですね。
そこはじゃあ先生とご相談の上で接種するということですね。
そうですね、
インフルエンザワクチンを接種したのにインフルエンザにかかってしまったっていう話を聞いたことがありますけれど。
あ、そうですね。だからインフルエンザは意味がないとか言う人もたまにはいるんですけど、インフルエンザワクチンを打ったから絶対にインフルエンザにかからないってことはないんですね。ただ感染してもね、症状が重くなる、すなわち重症化を防げるというふうには言われてます。養護施設とかね、片方のグループにはインフルエンザワクチン打って、片方に打たないで、それでインフルエンザにかかりやすさを比べたっていうデータもあるんですけど、やっぱり明らかに打った方がインフルエンザにかからなかったっていうデータもありますので、科学的に証明されていることだと思いますね。特にですね、ワクチン接種が必要とされているのは高齢者ですね、それから小児とその親ですね、それから多くの人と接触する機会の多い職業、例えば学校の先生とか、ドクターもそうですけどそうですね、そういう人はやっぱり打たないといけませんね。
高齢者の皆さんやお子さんは十分ご注意いただきたいと思います。さて、インフルエンザの予防法、アドバイスいただけませんか？
はい、まず第一はですね、ウイルスはどういう時に増えるかっていうとですね、温度が低くて湿度が低い低温低湿度が好きなんですね。ですからね、加湿器などで室内を適当な湿度ですね、だいたい 50-60% 程度に保つことが有効ですね。2番目にはですね、これは全ての感染症の予防に言えることなんですけど、まず手洗いですね、あとうがいをして、マスクを着用するということですね、3番目は不要不急の出歩きしないということ、要するに人混みを避けることですね。インフルエンザはですね、飛沫感染でうつります。飛沫感染というのは、くしゃみや咳で飛んでいくウイルスを吸い込むことによって起こりますから、くしゃみや咳をしている人がいたらね、ちょっと離れていることが賢明ですね。
今先生、飛沫感染っておっしゃいましたけど、空気感染というのも聞いたことあります
けど。そうですね、じゃあ何が違うかというとですね、飛沫感染は、今言ったインフルエンザウイルスとか菌ですけど、空気感染するものは3つだけなんですね。実は結核、マシン、水筒のですね、3つが知られているんですね。空気感染と飛沫感染はどう違うかというとですね、まずその菌とかの周りに、水分の膜がついているとですね、これ飛沫感染になるんですけど、その前の水分が飛んじゃってですね、菌そのものだけがなりますと空気感染になるんですね。飛沫感染は周りに水分がついてますから重いですよね、ですからだいたい1メーターか2メーターぐらいしか飛ばないんですよ。ただそれ以上離れても安心ですね、ところが前に水分が抜けちゃってるその菌そのものになりますとね、空気中を長くこう浮遊するとか漂いますので、遠くまで行きますね。でこういうのを空気感染っていうんですね。インフルエンザはそのうちでは飛沫感染に入ります。
予防法についても今大きく3つに分けてご紹介いただいたんですけれども、とにかく湿度が大事ね、 50% から 60% に保つということで、加湿器皆さんお使いいただきたいと思います。それからですね、手洗い、うがい、マスクの着用、3つ目は今先生がおっしゃってくださった飛沫感染ということで、人混みを避けるということも大事だというお話をいただきました。
そうですね、
さあ続いて治療法なんですけれども、インフルエンザの新しい治療法ができたというふうに聞いていますが。
そうですね、これは今年画期的なことなんですけど、これまではタミフルという薬を飲むのが標準的でしたね。
そうでした。
1日2回で5日間服用してました、もちろん今年も有効なんですけど、今年ですね、ゾフルーザという新しい治療法が登場してですね、これはなんとですね、錠剤を1回服用するだけでも治療が完結する、それだけなんですよ。
1回だけですか？
病院で1回処方して飲んだらおしまいですね。これ何が違うかというとですね、これまでの薬というのはいろんな種類があります。全てですね、人の細胞内でウイルスが増殖して増えるんですけど、その増殖したウイルスが人の細胞の外に広がるのをブロックしていることで治療をしてたんですね、だからウイルスそのものは増殖したんだけど外に出られないようにしたと、分かりやすく言えば家の中にはどんどん増えたんだけど家の外に出られないようにしてたというようなもんですけど、この新しい薬はですね、人の細胞内でウイルス自身の増殖をストップする、具体で言うと 家の中でウイルスが増えることそのものをですね止めちゃうんですね。根本的な治療法なんですけど、ですから1回で済むんですね。これは全く新しい薬です。もうこれは今年から保険適用で使えます。
医学がどんどん進歩しているんだなと感じますね。ところでインフルエンザに感染しますと学校などはしばらく休んでくださいって言われると思うんですが、出席停止期間っていうのはどのぐらいですか？
インフルエンザに発症してからですね5日間は学校などへの出席ができません、
はい、
これは保健法で決まってるんですけど、またですねインフルエンザウイルスは解熱しても、ね、数日間残るんですよ、5日経ったから全て OK というんじゃなくて、もしですね4日目に熱が高いときはですね、熱が下がってから例えば2日間を経過するまでは出席ができないので、あくまでも5日間というのはですね3日目にはもうすでに熱が下がっている人は5日目から出ていいと、そういうことですね。
はい、わかりました。さあインフルエンザについてお話を伺ってきたんですが、続いてもう一つ肺炎球菌ワクチンのお話も今日は伺いたいと思います。肺炎球菌ワクチン接種のお知らせがもう市から届いている人もいるようなんですが、
65歳から100歳までの5歳刻みでですね65、70、75、80、85、90で100までですね、該当者に公費助成のお知らせが市から通知されているはずです。
この肺炎球菌ワクチンを接種する目的は何ですか？
それはズバリ肺炎の予防ですね、肺炎はですね日本人の死因の第3位です。第1はがんですね、
はい、
第2が心臓病、そして第3位が肺炎なんですね。また肺炎死亡者のですね 95% が65歳以上の高齢者なんですね。
驚きですね。肺炎球菌ワクチン、これを打てば肺炎にはならずに済みますか？
まあそう言えないんですけど日常でかかる肺炎で一番多い原因は肺炎球菌なので、肺炎球菌ワクチンを打ってばおそらくまあ半分ぐらいは防げますね、
はい、
しかし肺炎の原因はですねインフルエンザ菌とかマイコプラズマとかいろいろあるんですね。ですからその菌には効かないので、
はい、
全部が治るわけじゃないんですね。また誤嚥っていうのもありますね、あれにも誤嚥性肺炎が起きますのでね、お年寄りなんかそういうのも多いですから、まあ、そういうわけでワクチンが万能ではありませんね。
肺炎球菌の有効期間というのは
これ結構大事なことなんですけど、インフルエンザワクチンと異なってね、はい、5年間有効なんです。ただしね逆に言うと5年以内に打つとで、ね、副作用が出やすいので、
はい、
打った日のねシールをね渡してます。それをね健康保険証なんかに貼っといてですね、
はい、
5年過ぎたらまた打つということが可能になりますね。公費助成がない人でもね、
はい、
任意で接種することができますので、65歳以上になった人はワクチン接種をしておくことをお勧めしますね。
はい、わかりました。インフルエンザワクチンとこの肺炎球菌ワクチンというのは一緒に接種できますか？
1週間ですね、どっちが先でもいいんですけど、開ければ接種できます、
はい、
ですから1週間開けることが必要ですけど、
はい、
高齢者ではですねインフルエンザに感染するとですね体の免疫が弱まっててね、結局また肺炎球菌に感染することもあるんですね。だから両方のワクチンを接種することが肺炎予防になると思います。
はい、高齢者の肺炎どのように予防したらいいですか？
細菌やウイルスが体に入り込まないように工夫する必要がありますね。そのためには先ほど述べたようにねマスクをしたり手洗いしたりうがいする習慣をつけるんですね、
はい、
また口の中の、ね、雑菌が多いとですね誤嚥性肺炎の原因になりますので、
はい、
歯磨きなどで口の中を清潔にしてですね誤嚥を防ぐためのですね工夫をすることも必要ですね。
誤嚥を防ぐための工夫ってなんか難しそうですね。
デイサービスとかですね誤嚥予防教室みたいなのがあってですね、まあ、基本的には飲み込む力をですね増やすための首の体操と物を噛む力を強める顎の体操からなってるんですけど、そういうところで教えてもらってですね根気よくですね続けますとね予防になるんですね、
はい、
人生100年時代って言われてますけど、それを乗り切るためにはですね食事とか運動に気をつけてですね体の抵抗力をね強くしておくっていうのが何より病気にならないための工夫だと思いますね。
はい、わかりました。まあ師走に入りまして年末年始と忙しく慌ただしい日々かと思います。そして本当に寒くなってきました。皆さん体調管理をしっかりされて元気にお過ごしいただきたいと思います。松倉先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。